おはようございます。中川智美です。
東城孝道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、今月は橋本市ですね。
中川さんは橋本市というとどういうイメージですか？
何度も取材には行かせてもらってるんですけども、ハタゴンボというごぼうありますよね、うん、あの西畑地区というところで江戸時代から昭和の初め頃まで作られていたごぼうなんですけども、これを復活させようということで今取り組んでらっしゃる方がいて、で実際に畑に行ってですね、どんなところにできているのかっていうのを見せてもらったんですけど、結構山の急な斜面のところに、しかも粘土質のところにできると、で味が濃くっていい香りがするんですよね。それを使ったお菓子、まあられなどもね、あの販売されてたりするんですけれども、
今お土産になってますよね。
そのハタゴンボのイメージがありますかね。ひげしろうさんはどうですか？
私はですね、あの和歌山っていうのは全般的にそうなんですけども、あまりこう年数が経っても変わらない町っていうのが多いと思うんですよね。ところが橋本っていうと大阪の方に向かって北の方にこうどんどんどんどん住宅地ができていったりとか、それからまた最近では、最近って言ってももうあの 7,8 年9年ぐらいかな経つんですけれども、高野口町を合併したりなんかして、はい、こう変わっていく、変化していく町なイメージがありますね。
今回その私たちのイメージとまた違ったものが出てきたのか、そのあたりもですね、新たな発見になったんですけれども、皆さんも一緒に楽しんでください。ラジオで和歌山、発見お宝橋本市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。和歌山県の、北の東の端になるんですね。今回は橋本市をご紹介しますが、まずは橋本市長です。
平木哲郎市長、今年4月に市長に就任したばかり、うんうん、まだだから新しい市長なんですよね。さっき私言いました、北の方に向かって新しい町が伸びていってる、それから高野口を合併してみたいな話を聞こうとまずしましたら、
はい、
新しい町じゃもうないんですよって話がありまして、もう団塊の世代の人たちなので、住み始めてくれた時は良かったんだけれども、これからはその高齢化対策とかの対象になるようなところも多くなってくるんですよっていう話があって、あれイメージと少し違うなと思い始めたんですけれどもじゃあまあそういった部分を含めた今は大きくなった橋本市をこれから市長はどうしていきたいんですかっていうふうに聞きました。
もっと地域の経済を元気にしていかなあかんっていうのが、まあ、一つは大事なことなんで、来年4月から仮称ですけど地場産業振興センターの中にこうブランド推進室を作って、専従の職員をもうそこに置いて、この橋本の、地域資源、また観光資源をこれから売り出していくための準備を3月いっぱいかけてこうやっていこうかなと思って今進めていってるんです。で、いいものを発見して全国へ発信していくような取り組みをして、もうちょっと地域の経済を活性化できるように今していこうかな。これから、ブランド化もしていくし、ファイル織物でも織物だけじゃなくて工業製品とかそういうものに転用できるんであれば、そういう新しい商品の開発とかっていうのもやっていくように、もう今準備を進めてるんです。でふるさと納税についても今度カタログを作るんで、まあ、4月からスタートしようよということで、ちょっと民間にも入ってもらって、やるようにしてますし、農産物でも今ハタゴボウを、売り出すということで、最初イオンさんにお願いして販売の協力もしてもらってるんで、少しずつこう名前が広がってきてるんで、まあそういう畑ごぼうも逆に生産量も増やさなあかんので、だからそれも含めて今ね、次の展開をどうするんやっていうのをしっかりと方向性を出して、まあ国木広場っていう直売所も左岸の面取りにできるんで、まあそれも合わせて畑ごぼうに続く新しい、もう昔からあった商品が途絶えてたやつなんで、そういうのが他にもないんかどうかとか徹底的にもこれから探そうかなと思ってるんですよ。でこれも商工会議所も JA も商工会も C も一緒になって、まあ民間の繊維組合もそうですけど、まあチーム橋本で 境内会上げて一緒にやっていこうっていうことで今、うん、進めているところなんですよ。
今準備期間でって話がありましたけども、はい、さっき中川さんが言った旗ゴンボもそうだし、はい、それからブランド化もそうなんですけども、うん、今こう一生懸命いろんなものを集めたりとか準備をして、この4月からってね、ふるさと納税もそうなんですけども、この4月からっていう言葉が何回も出てきましたので、ちょっとこれは楽しみに期待を持ってね、見守りたいかなっていう気がありますね、
うん、そうですね。
橋本市でもう一つ、橋本市というとどんな町っていうのを市長に紹介していただきました。
まずやっぱりここにこんないもんがあるよっていうのはだんじりなんですよね。10月の第1週が須田地区で、第2週が橋本君地区で、最終が神室地区なんですよ。でこういうふうにいいもんがあるんで、これをなんとか武器にっていうふうな、こんないいものをいっぺん一堂に集めてみても面白いかなっていうのを考えたりしてるんですけどね。例えばホテルとパッケージ組んでもらってこのだんじりを見てもらうとか、そうか春にどっかへだんじりを一堂に集めてやってもらうとか、せっかくある地域の財産なんで、それをいっぺんだんじり協議会と協議して何か考えていけるのかなっていうところですね。岸和田からも来てますからね、堺から来てる子もいてるし、いろいろ集まってきてるんですよ、あの若い子の中でもね。だからそういう面で面白いんで、でそうやって、外に出てた子でも橋本に帰って行ったら帰ってきてくれるんで、まあそういうのも大切にしたいなというふうに思ってるんですよ。もう一つやっぱりね、この地域ってボランティア活動がすごい盛んなんですよ。子育て支援にしても結構ボランティアでやってくれてはる人が非常に多いんですよ。グランマって言って民間の家を借りてボランティアの人が支援の事業をやってたり、体育館でもワンパークって言って主任児童委員の人であるとか民生委員の人であるとかが体育館で、月1回やったと思うんですけど、そこで赤ちゃん、まあ、乳幼児ぐらい0歳から4、5歳ぐらいまでおるのかな、遊具で遊んだり賛美体操っていうのがあって、そういう体操とかで赤ちゃんのそういう体操とかあって、まあ、結構集まってくれてて支援がしっかりしてるし、まあボランティアでも結構参加者が多いんですよ。まあ、そういう面では非常に人に優しい人たちが多いんですよ、うん、だからこれからそういうのも本当に橋本市のいいところなんですよ。中学校行ったら命の授業って言ってて、妊婦さんに来てもらって中学生にその妊婦さんのお腹を触ってもらったり、命を大切にせえな、まだ人に優しくせえなあかんっていう授業も保健師が中心で、あとボランティアの人たちがで妊婦さんも来てもらったり、そういうすごい、うん、ところがある町なんですよね。でもう一つは公民館活動がすごい盛んで、1日から市の総合文化祭があったんですけど、もうものすごい作品ぞろいですよ。そういうのが公民館のサークルごとであって、まあ、ここへ出してけへんねんけど公民館に出す人もいてるし、すごいんで、ちょっと教育委員会にお願いしてそういう人たちを学校に入れて土曜授業みたいなこともやってくださいよっていう話もね、今せっかくそういうマンパワーがあるんで、そういうのを子どもなりに教える、歴史も教える、スポーツも教える、まあ、そんな形のこともね、今須田校区でちょっとモデル授業でやってもらってるんですけどね、まあ、そういう非常にいいマンパワーがあるんで、これはもう大切にしていかなあかんし、前畑秀子さんもおるし、古川勝さんもおるし、岡清先生もおられるんで、今度前畑秀子さんを朝ドラに挑戦しようかということで、これから民間の人を中心にした実行委員会作ろうと思うんですよ。今年生誕100年なんで、頑張れの町橋本っていうのは前畑頑張れっていうのを、あれでこれも C の HMPっていうのは橋本まちづくりプロジェクトってあるんですよね、48って言うんですけど、その若手職員がそういうのを作ってくれてあって、でこれも彼らが考えてきて、 じゃあすぐ採用しようって、懸垂幕も作れって、横断幕も作れっていうことで作らせてやってて、それを売りにしていこうっていうことでね、若い職員をしっかり作っていこうかと。
はじめ市長のね部屋をお邪魔した時に、まず市長の椅子に座ってどうですかっていう話も聞いたんですよ、そしたらまあここは最終的な場所みたいなもんでいい話はなかなか来ないですよみたいな話があったんですけども
いやいや、
そう、若手職員の方で作る HMP48 っていう、まあ、ちょっとそれはシャレめいたところがありますけれども、そういうのを中心にいろんなアイデアが出てきたりとか、それからボランティアが盛んだったりとか、マンパワーがあったりとかっていういい面がたくさんあるので、やっぱりその4月っていう一つの区切りがありますけれども、それに向けてのこうなんか思いっていうのがあって、また4月を超えてね、そこからこんなこともあんなこともできるんだっていうのがあるみたいですので、これもなかなか今までイメージしてこなかった橋本市の一つの面だなっていうふうに私は思いましたですね。で、来年国体があるじゃないですか、
はい、
でそんなマンパワーのある橋本市はどういうふうに取り組むのか、それも聞いてみました。
サッカー、バレー、ソフトボールですね。サッカーは運動公園の陸上競技場の真ん中を使って、でバレーボールは県立体育館と記憶工業の体育館を使って、そしてソフトボールは南側の河川敷、
なんか新たに施設をっていう、
いやもうはないです、もう既存の施設だけですね、ソフトボールはね加世田高校があるん で、高校女子の大会、少年女子なんで地元の校もたくさん出ますから、この間のリハーサル大会、太陽誘電にも橋本市の校だし、高崎にもいてたし、佐川急便にもいてたし、結構少女ソフトの、今はもうほとんど3チームしかないんですけど、昔はもう盛んで、みんな結構いい、京都高校になったら京都西山に行ったり、大学に行ったり結構ソフトボールは盛んにあったんですよ。小学校の時に全国で準優勝したところもありましたからね、
そう、チームスポーツってなってくると、この大人数の方がいらっしゃるわけですね、迎える体制というか、
うちらの場合は宿泊が一番大変なんですけど、ルートインさんもできましたし、キミソーもありますし、ユンサスさんもあるし、で高野山の宿坊を使わせていただくことになってるんで、宿泊については大丈夫なんですよね。道も今直してもらってるんで、で駐車場も企業誘致の場所を借りたり、近隣のところを借りたりしてるんで、あとは運営ですよ。リハーサル大会と違ってやっぱり今度は本チャンになるんで、ソードボールにしても牛と木の川さんになるんで、審判とか補助員、記録員とか、そういうのが今度またね確保もせなあかんし、ボランティアはねたくさん集まってるんですよ。国体のための順調に準備は進んでますけどね。
一つ前のお話にも相まってなんですけども、ボランティアが盛ん、で人のために何かしようとか、みんなでこれを盛り上げていこうっていう機運があるっていうのがね、すごい素晴らしいと思いましたね。
国体のボランティアの皆さんもどんどん集まっていると。
そうなんですよね、順調っていうお話でした。
これから国体がね、いよいよ来年ですから、橋本市で行われるね、このサッカー、バレー、ソフトボールね、どんな大会になるのか楽しみですね。平木哲郎市長のお話でした。
さあ今度はですね、中川さんのリポートなんですよね。
はい、私が橋本市で気になったところに今回は行ってみました、橋本市に巨石、巨大な石があるのを皆さんはご存知でしょうか。これはね、橋本市杉尾というところにある不動山の巨石なんですけども、日本の音風景百選にも選ばれている石なんですね。石と音というのが私ちょっと結びつかなかったんですけども、いろんな人に聞いてみたら、どうもこの石から音が聞こえるらしいという話なんです。
山っていうぐらいですから上の方にあるわけですね。
そうなんです。でその音っていうのはどんな音なんだろうということで、実際に巨石を見に行くことにしました。山の上、長い長い階段の先に果たしてあるんでしょうか。
橋本市杉尾にやってきました。巨石 がこの635段の階段を登った先にあるということで、早速張り切って行ってみましょう。レッツゴーゴー。わ、一段一段が結構急な感じがありますね。でも手すりもついてますし、しっかりした石の階段なので登りやすいですよ。いやー、それにしても眺めがいいですね。山の斜面に柿の木がたくさんあるんですけど、この時期は色づいて柿の実のオレンジと葉のオレンジがすごく綺麗です。あ、ここからね、石じゃなくなってますね、階段が。これ木の階段になってますが、ここからは割と小刻みに手すりを持ちながらしっかり一段一段行った方が良さそうですね。はい、はい、あーすごい登ってきた感じ。あ、結構急ですね。
高田さんはあの高いところがそんなに得意じゃないと伺っておりますけども。
苦手です。
はい。でこれはあの登ってる時は元気なんですけど、振り返るとちょっと怖い。
おーという感じでしたね。でまあこうやって勢いよくテンション高めにスタートしたんですが、3分後こんな感じでした。
今何段ぐらいかな。半分ぐらい来たかな。あ、まだまだある。まだまだある。よいしょ。
いやー疲れてますね。だんだんへばってきておりますが、5分後です。
よいしょよいしょよいしょ。
言葉がなくなってます。だいぶ息が上がってますよね。ますます疲れてる様子ですが、7分後です。
耳がツーンとします。よし、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろう。よいしょよいしょよいしょ
よいしょよいしょと、もうちょっと頑張ろうという、そういう気だけは見せてますよね。もうでも本当のヘトヘト状態です。
すぐ頂上って書いてある。もうちょっとだ。
頂上がもうすぐということが分かってきました。これ9分後だったんですけどもね、ようやく近くなってまいりました。11分後です。
はあ、休憩所が、はあ、
ということで、
中川さんのあの胸にですね、マイクをこうね、ピンマイクをつけて、で登っていただいたんですけれども、初めはねリポーター的な感じの喋りだったのが、
ちゃんと喋ろうと思ってるんですよ。
だんだん言葉が一切なくなって
はあはあ言ってるだけ、はい、したけどもね、これね、あの 12,3 分ぐらいで登ってるんですけども、
そうなんですよね、
早い人だと10分ぐらい、うん、で普通だと15分ぐらいだそうで、まあまあのペースで行ったんですよね。
そうなんです、うん、あの実はあの私も登っているんですけれども、私はあの中川さんのペースについていけずですね、かなりこう置いていかれた感じはありました。見えなくなりましたから ね、
ね、途中で、まあ、はい、すぐの階段なんですけどね。
そうなんですよ、
はい、見えなくなる
なんですけども、3分ぐらいしか変わってない
わけです。そうなんですよ、ね、結構待ったイメージがあったんですけども、
635段で、まあ、3分ぐらいですから、若い人だとゆっくり登ると結構楽に登れるのかもしれない。
そうですね、ゆっくり行ってもよかったみたいです。
はい、
635段登り切りました。
巨石目指して、もうちょっとですよ、きっともうちょっとですよ、多分だってここまでで635段って書いてましたから。よし、あとちょっと、あとちょっと、あ、杉尾不動山の巨石、はあ、なんと、え、そんな急に、穴開いてます。
いきなりそんな大声で叫ばれてびっくりしますけどもね。
まず登り切ったら休憩所があって、そこからさらに上に階段が続いてるんですよ。でこの先にあるんだと思って階段を登ってたら、なんと階段の横がもう巨石だったんですよ。
そして穴が開いてた。
開いてたんです。でここに音がするポイントがあるというふうに聞いていましたので、う
ん
う
ん、耳つけてましたよね。
つけました、つけました。はい、はい、うんと思って、
でその後に、うん、まあ、せっかくなので胸元のマイク
を、もっとね奥の方で聞こえるのかなと思って、その録音のマイクを入れてみたんですよ。
ご報告します、静かです。
でも聞こえませんでした。普段は聞こえるそうで、まあ、ゴーというような音みたいなんですけども、木の皮のせせらぎの音とか、はたまたあの世の音とも言われているような、なんだか不思議な音が聞こえるんだそうです。ただ私にはちょっと聞こえなかったので、まあ残念だったんですけども、またの機会にという感じですかね。
橋本市杉尾っていう地名でもうその巨石のふもとのところに出ますので、
はい、
ぜひ行ってみてください。
不動山の巨石のご紹介でした。聞こえてきましたのは、
さっき市長の話にもありましたが、橋本といえばだんじりっていう話がありまして、実はその話を聞くよりも前だったんですけども、10月の11日に橋本だんじり祭りっていうイベントがあったので、今度橋本だなと思ってちょっと見に行ったんですよ。和歌山市内っていうのはだんじりありませんので、だんじりっていうのを見とこうかなと思って行ったんです。だんじりっていうのはお宮さんのなんかこう縁日とか祭りとかの時に地区ごとに出ていくもんなんですけれども、この橋本市橋本だんじり祭りっていうのはそれを観光客用に一気にぐっと集めて、この時は11機が集まっていたんですけれども、それもですねこうずっとルートをこう引いて回るのではなくって、ハイライト部分ですね、観光客の皆さんがいらっしゃるところをこう走り抜けたりとか、やり回しっていうんですかね、こうコーナーをぐっと勇壮に曲がってみたりとかっていうところだけを見せてくれるんです。本当にお得な感じがまああるんですけれども、
美味しいところを、
そうだから次から次へとこうだんじりがやってきて、いろんなこうハッピーもちょっと違うわけですよね。
チクチク
でだんじりの飾りも違いますし、そういうだんじりが次々にこういろんなことを見せてくれて、これ楽しいイベントでしたね。
ずっと迫力のあるポイントが見られるという、
そうなんです。そして最後にパレードっていうのがありまして、このだんじりはですねっていう説明のアナウンス付きで紹介されるんです。一機ずつ
分かりやすくていいですね。
そうです。これねちょっとおすすめ、
皆さんぜひ行ってみてください。続いては橋本市のおいしいもの探しです。
はい、もうそういえば中川さんですよね。
不動山巨石のね帰りにですね、山登りもしましたしお腹が空いたということで立ち寄りましたのは、卵が食べ放題のお店です。卵にあんという字を書いてらんあんと読むんですが、らんあんはしたまというお店です。産みたての卵、新鮮な卵の卵かけご飯ですとか、和歌山の名産梅地鶏を使った親子丼ぶり、あと麦とろご飯というのもねあるんですけれども、お米も地元のお米を使っていてというような素材を楽しむそんな食の場所だったわけなんですけどもね。今回お昼を食べに寄ったんですけども、昼時ということもあって店内もお客さんいっぱいでした。少し待ってから入りまして、入るとあちこちから卵をかき混ぜる音もしてきましたね。で初めにカウンターで注文してから席に座って、で渡された番号札の番号が呼ばれたらその商品を取りに行くというスタイルでございました。席に着きますと新鮮な卵がカゴにいっぱい入っていました。この卵食べ放題なんですね。私は卵かけご飯とだし巻きを注文しました。
あ、おいしい。卵新鮮。 卵の味すごいします
もうね、お腹空いちゃって本当にただただ食べることに集中してしまっていますけども、熱々のご飯にですね卵を割り入れて、でよく混ぜて食べるんですけれども、卵の味が濃いんですよね。醤油を少し垂らすだけで卵の味とこのご飯のほかほかとが混ざり合って、もう本当に美味しかったですね。で麦とろご飯は、お味噌汁付きで500円、卵かけご飯はお味噌汁付きで350円で、親子丼やオムライスなどもありました。お昼間に空いてるんですね。営業時間は午前11時から午後2時までとなっております。で同じ敷地内には卵を使ったスイーツを販売しているお店もありましてね、こちらは卵のお菓子のカット書いて卵かはしたまというお店でしたけども、こちらはね中でも食べられるんですけども、コーヒー出していただいてプリンがすごく美味しかったですね。お土産にはコッコの宝物というチーズケーキがとっても好評なんだそうです。皆さんも立ち寄ってみてくださいね。さて番組のプレゼントなんですけども、今回はですね和歌山県民手帳を3人の方にプレゼントいたします。
橋本のっていうことではないんですけれども、年の瀬も近いですし、来年用の手帳があったらいいかなっていうのとプラス、ええ、国体を盛り上げるっていう意味でね、
この手帳にキーちゃんの絵がね出ているということ で中にも国体の情報なども載っていますので、どうでしょう、使ってみてくださいね。ご応募はメール、ファックス、おはがきでお願いします。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送で届きます。いずれもラジオで和歌山の係までお願いします。応募の締め切りは来月10日必着です。発送をもって当選発表に返させていただきます。また前回10月のプレゼント、すさみ町いのぶたカレー、こちらもたくさんのご応募いただきましてありがとうございました。
さあというわけで今回は橋本市いろいろ巡ってきたわけなんですけれども、いかがでしたか。
いやー、もう一つ巡ったところがありまして。
ありましたね、
はい、玉川橋も行ったんですよね。
玉川橋っていうと、まあ自然がいいところで、例えば夏前でしたらホタルが出たりとか、その夏は渓谷で楽しめたりっていうのがあるんですけども、はい、やっぱりこの時期は紅葉かなと思って行ったんですよね。
ただ11月の本当に初めの頃でして、紅葉ちょっと早いかなっていう感じだったんですけど、それでも部分的にもう色づいている木があって綺麗でしたよね。
でかつね、ちょっとこう雨で煙っている感じがあって、なんとなくこう雰囲気がよくて、
あ、玉川橋に来たんだなっていう、そういう雰囲気を味わいましたけどもね、本当に真っ盛りのシーズンには多くの方が行かれたんじゃないかなと思います。今回放送でご紹介したところはもちろん、ご紹介できなかったところも番組のホームページでご紹介をしていますし、この番組もお聞きいただけますので、またウェブの方でもよろしくお願いします。ラジオで和歌山発見お宝橋本市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月27日土曜日の放送、白浜町をご紹介します。ご案内は中川智美と
東野孝道でした。